アスナのモーニングラジオ。皆さんおはようございます。そして本日3月9日水曜日、お誕生日のあなたおめでとうございます。この番組はバイオリン弾きのアスナがあなたの今日一日が少しでも楽しくスタートできるようお手伝いをする番組となっております。今日のお天気や一日をワクワク過ごせるお役立ち情報などお話をしてまいります。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。それでは今日も早速お天気のコーナーから参りましょう。本日3月9日のお天気です。北日本から西日本では晴れるところが多いでしょう。ただ東北南部の日本海側では雲が広がりやすく、一部でにわか雪やにわか雨がありそうです。また静岡や伊豆諸島でも雲が広がりやすく、ところにより雨が降り雷を伴うところもある見込みです。南西諸島はおおむね晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年並みか平年より高くなる予想となっております。東京都最高気温13度の予想です。それでは次のコーナーに参りましょう。毎日が記念日のコーナー。本日3月9日の記念日はこちら、記念切手記念日、バービーの誕生記念日、感謝の日、西京漬けの日となっております。記念切手記念日、こちらは1894年3月9日に日本初の記念切手が発行されたことにちなみ制定されております。記念切手は明治天皇皇后両陛下のご成婚25周年を記念したもので、デザインは菊の紋章、紫雲の鶴2羽をあしらったものが採用されました。ちなみに日本の記念切手第1号となったこの切手はプレミア切手として今日でも売買対象になっており、備品であれば1000円から2500円くらいの相場で扱われているそうです。続きまして、バービーの誕生記念日、こちらは1959年3月9日にニューヨークで開催された国際おもちゃフェアでマテル社が初めてバービー人形を発表したことから、3月9日は世界的にバービーの誕生日とされております。バービー人形は現在でも約150以上の国や地域で販売されており、ファッション人形として世界一のシェアを誇っております。また様々なモデルが販売されており、3つの体型、7色の肌のトーン、22の目の色、24のヘアスタイルなど、時代に即し自分の好きなバービーと出会えるようになっております。続きまして、感謝の日、こちらは感謝を伝えるサンキューから語呂合わせですね。サンキューの3が3、9が数字の9の語呂にちなみ制定された記念日となっております。過去の感謝したいことや人に思いを寄せる日とされております。その他、感謝の日にちなみ、ありがとうを届ける日、サンクスサポーターズデー、感謝状ショップの日、サンキューサキュレントデー、クオカードでありがとうを送る日など制定されております。続きまして、西京漬けの日、こちらは西京漬けは魚を2昼夜以上漬け込む本漬けという製法で作られることから、魚と読む3月7日の記念日、魚のさが3、魚の名が7の記念日の日中や後の3月9日を記念日として制定されております。西京漬けとは西京味噌で漬けられた魚や肉のことで、西京漬けの美味しさを多くの人に味わってほしいとの願いが込められています。その他、本日3月9日、関門国道トンネル開通記念日、酢酸の日、雑穀の日、ネットワークの日、脈の日、試薬の日、ザグザグの日、サクサクパンダの日、緑の供養日など制定されております。それでは次のコーナーに参りましょう。ちょこっとトリビアのコーナー。今日はミックスジュースの日でもあるとのことなので、ジュースにまつわる雑学をお届けしていきたいと思います。まず、なぜミックスジュースの日なのか。こちらは大阪府大阪市で コーヒースパの経営などを手掛けるおおきにコーヒー株式会社が制定した記念日となっております。ミックスの語呂、ミックスのみが3、くが9の語呂合わせと、おおきにコーヒーのおおきにありがとう、サンキューの語呂にちなんでおります。大阪のエナジードリンクミックスジュースを世界に広め、みんなで笑顔になろうとの願いが込められています。ミックスジュースは複数種の果汁を混ぜ合わせた飲料で、特に近畿地方では様々な果物、桃、みかん、バナナ、パイナップル、リンゴなどと牛乳をミキサーに入れて攪拌したものを指すことが多いそうです。この近畿地方のミックスジュースは、大阪新世界のジャンチャン横丁にあるセンナリアコーヒー店という、もともと果物店だった喫茶店が発祥とされております。続きまして、実はジュースとは果汁 100% のことを指すというお話。皆さんはジュースというとどんなものを思い浮かべるでしょうか？コーラなどの炭酸飲料であったり、果物の味がするものなど、人それぞれジュースで思い浮かべるものは違うと思います。しかし、実はジュースには明確な定義があり、本来は果汁が 100% のものだけがジュースなんだそうです。ジュースはもちろん英語ですが、日本語訳すると果物や野菜の汁という意味になります。英語の意味からも分かる通り、日本の食品表示基準では果汁 100% でないものはジュースと表記してはいけないことになっています。今度スーパーやコンビニに行って成分表を見てみますと、果汁 100% のものにはジュースと書かれていて、それ以外には書かれていないことが分かります。しかし、現在では清涼飲料水となってしまうものもジュースと呼んでしまいますよね。それはなぜなのかと言いますと、こちら1960年代以前に遡った理由があります。当時の日本ではまだジュースについての法的な定義がなく、果汁を含んでないものもジュースと名付けた商品が販売されていたんですね。その名残からジュースというのが清涼飲料水も含めて呼ばれるようになってきてしまっているとのことです。続きまして、果汁の割合でイラストが違うというお話です。パッケージは商品を選ぶときに視覚に訴えるとても重要なものですよね。このパッケージに使用できる果物の写真やイラストも果汁の割合によって決められているんだそうです。果汁 5% 未満のものは果物の写真の利用は禁止、果物を想起させるリアルなイラストの使用も禁止、果物の断面も用いれません。使っていいのはリアルでないイラストのみなんだそうです。果汁 5% 以上、 99% 以下の商品は果実の写真の利用は禁止、しかしリアルなタッチのイラストは使用ができるんだそうです。ただし、果物の断面や果汁をイラストに入れることは禁止されています。そして果汁 100% の商品、こちらはもちろん規制はありません。果物の写真はもちろん、果肉の切り口の写真やイラストも使用できます。美味しそうに滴る果汁の雫も使えます。もちろん使わなくても OK なので、こうした写真やイラストがないから果汁 100% ではないということではないんだそうです。こちらちょっと知ってびっくりですよね。商品をパッと見ただけで果汁の割合がおおよそわかるということになります。ぜひ今度スーパーなど行ってみたら、そちら意識して見てみてください。といったところで、本日のモーニングラジオお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は平日毎朝6時半に更新しております。ぜひ番組ポチッとフォローしていただきまして、また明日のに会いに来てください。それでは今日は水曜日、いつもの参りましょう。今日は一日のんびり、いってらっしゃい、気をつけてね。